皆さんこんにちは。株式会社クドケンの熊倉です。本日は斉藤さんがお休みのため、私が代わりに治療院系のヒントをお送りしていきたいと思います。それでは工藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は熊倉さんということで、
はいはい、
本来では記念すべき100回だったんですね。
うん、そうですね。
それはちょっとあのいつも質問してくれる斉藤君が、会計研修いないためにですね、はい、今日は急遽熊倉さんになっております。
はい、
で、恋愛についての案外編ということで楽しかったですね。
はい、そうですね。
はい、第2回ということで、前回のアンケートを取らせていただいた結果を踏まえて、
はい、婚活塾ですね。
婚活塾ですね。
はい、はい、
あの興味がない先生は今週だけですので、
はい、
またアンケート貼っておきますので、またよければまたもう1回、2回、3回とあるかもしれませんが、
はい、
やはり経営のヒントだけにね、恋愛ヒントではないので、
はい、
関係ないといえば関係ないので、
はい、
まあ、アンケートを取りながら配信していきたいと思いますね。
はい、
はい、でアンケートの結果はどんな感じだったですか。
はい、2週間前ですかね、
はい、
アンケートを取りまして、
はい、
まあ、男性が 80%、
はい、
で女性が 20% という回答になりました。で意外だったのが、20代から30代の先生というのが3割ぐらいしかいなくてですね、
はい、
半分が40代の先生という結果になりました。
うん、
それでですね、まあ、今後もこの工藤さんの婚活塾に興味があると答えていただいた方は8割以上に及びましたね。うん
うん、はい、
で圧倒的に多かった意見としましては、その工藤さんが学ばれた恋愛テクニックの事例をいくつか紹介してほしいです。
テクニックですか。
テクニック。
あ
そうですね、やはり治療家っていうのは出会いが少ないですと。
うん、
なのでアンクド研でぜひ治療家同士の合コン企画してください。
合コンですか。
はい、うん、いう意見もありまして、はい、あとはそうですね、工藤さんがより身近な存在になりましたと。
あ
ぜひパート2を期待していますということでした。
ありがとうございます。はい、まあテクニックというものは、はい、まあ、はっきり言って本にも書いてあることですし、
うん、
まあ、大事なことは、まあ、良き伴侶、まあ、結婚ということを前提にする、
うん、
もしくは、今いるパートナーとより良い関係を、築くためにもつながると思うので、
うん、
まずその出会いパートナーを伴侶するというところからちょっと解説していきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、僕も相当悩んだ時期もありましたし、マーケットにも記載があったと思うんですけど、非常にこう勉強した分野でもありました。もちろんマーケティングというものに人生の主眼を置いて生きてきたわけですけども、うん、2番目何かというとこういった恋愛というか、その良き伴侶とか、
うん、
僕もなんかこう幸せな家庭像に憧れるタイプなので、どちらかというと、まあ、幸せな家庭生活があった上でやっぱり人間というのはこう最大の幸福感を得られるんじゃないかというような、考え方のもと、まあ、ここまで来ているので、まあ、すごく勉強したんです。まあ、その僕が実践してきたとか、僕がいろんなことを勉強して周りを見てきた中で、伝えられることとして、伝えていきたいんですけども、うん、まあ、その多くの先生、まあ、20代の先生少ない、もしくは40代、30代、40代の先生も多いと思うんですけども、
はい、
まあ、出会えないというのは、まあ、前回その、ね、お話もさせていただいたんですけども、まず売り上げをしっかり上げると、
はい、
そのためまずマーケティングをやりましょうと、
うん、
マーケティングとか売り上げで、まあ、うちの販売させていただいているその教材なんかのアンケート結果を見ると、やっぱり主義な先生、主義が大好きな先生、
はい、
主義に傾倒しきっている先生というのは、どちらかというと売り上げが、経営に興味ある先生に比べて低い傾向が、強いんですね。
はい、
うん、で経営が好きなマーケティングとかしっかり勉強されている先生は売り上げ高としたら、やはり主義に傾倒していらっしゃる先生よりも高いんですね。それも顕著に現れているので、
はい、
やはり、治療家である以上主義に興味があって、その分野を突き詰めたいという気持ちがあるんですけども、まずこの出会いにも通ずるんですけども、
うん、
まず売り上げを上げるという視点で見ると、
はい、
マーケティングだったり、その後ろの仕組みですね、
うん、
院内の仕組みだったり、先生の見せ方だったり、まあ、普段メールマガジンだったり、
はい、
教材でさまざまお伝えさせていただいているようなことをしっかりとやって売り上げを上げるということをまず、
うん、
そこから売り上げが上がった売り上げで、時間のゆとりを作るために、
うん、
休みの日を増やすとか、
はい、
早く切り上げる時を作るとか、
うん、
その売り上げがなかった上がった中から自分にちょっと多めに配分して、そこで出会えるためにそういったお金を使っていくとか、
うん、
そういったことでまずベースとしては自分が経済的に豊かになる、その豊かになるのは、まあ、男性であればやっぱり本能的に自信につながっていくし、
うん、
まあ、それは女性から見てもその、まあ、経済的に安定しているってことはやっぱり生物として魅力的に見えるので、
うん、
まず、第一歩として、恋愛の第一歩として、まあ、賛否があるかもしれませんけども、まず、マーケティングをしっかり覚えて売上を上げるっていうこと、
うん、
そしてある程度の、まあ、経済的な面も豊かにしていくってことが大前提ということですね。
うん、
うん、中にはそのアンケートを僕もちょっと拝見させていただいて、なんかお金がなくても持ってましたみたいな、
はい、
あったんですけど、まあ、確かにそれはそうですけども、
は
い、じゃあお金が、お金というとちょっとね、経済力が安定してる人と安定してない人、
うん、
まあ、そのステージもありますよ、結婚考えてるのか、若いのかっていうと、ね、人生を重ねてきてるのかというステージもありますけど、うん、やっぱり普通に考えたら経済力があった方が選ばれやすいですし、
うん、
自分も選択肢も広がりますし、
うん、
時間もゆとりがありますし、有利な条件がやっぱ揃ってるわけですね。
はい、
ということで、やっぱり経済力というのをベースに置くというのは一つ大事なことだとは思うんですね、
うん、
特に結婚なんか考えて、
はい、
もしくは今、パートナーがいらっしゃるお子さんなんかいる先生でも、経済力を上げることによって安定させることによって家族にできること、家族の時間を増やすこともできる、
うん、
家族の今後の未来の、ね、選択肢を広げることもできるので、
うん、
まず売り上げを上げるということから目を背けずに、
うん、
その経営を見直してほしいなと、
うん、
ということでこの経営ヒントにつながるということ
ですね。
だいぶ、ね、前置きが長くなりましたけども、
はい、
まあ、大事なことはまず出会い、いいパートナーに出会うために、
うん、
まず出会いの数ですね。
数、
はい、
うんうんうん、
パートナーをねぎらうために出会いの数ってことがまず必要なんですね。
うん、
結局これはある意味マーケティングである意味セールスなので、
はい、
じゃ違いもまた同じですよね。たくさんの見込み客とあって、
うん、
たくさん自分の精通、この精通が良ければ、良いほどやっぱりリピートする可能性もありますし、
うん、
ファンになってくれて経営が安定する可能性もどんどん上がっていくんですけども、
うん、
大事なことはたくさんの患者を獲得するということですね。
うん
うん、またこの時点でも、たくさんの見込み客、見込み患者さんというように言うと、
はい、
自分のパートナーになりそうな人、
うん、
例えば男性であれば 適齢期の女性ですよね、うん、ある程度年代層って限られてると思うんですよ。女性であればやっぱり20歳くらいから、ねうん、上でも35とか、はい、40くらいが結構適齢期っていう層になってくるので、うんはい、この年代の女性の中で自分の好みに近い方となるべく多く会う、うん、これは治療系と同じですね。自分が求めている感じをなるべくそういう感じでアプローチして、その中で自分の成績を気に入ってくれ、リピートしてくれる人がたまっていく一緒ですね、うん、自分のパートナーになりそうな人たちにたくさん出会ってアプローチしながら、自分のパートナーを選んでいくという同じですね、はい、これでは、まあ、恋愛市場によってマーケティングの考え方が重要になってくるということですね、うん、出会いの数、しかもこの有効見込み客数でよくね、はい、セールスなんかで言うんですけども、うん、自分の、恋愛対象となりそうな人たちにいかに合うかという数ですね、うん、かける自分のその時の魅力ですね、
うん、
でこの魅力っていうのが、はいまあ、僕の考え方の中では条件と、はいまあ、外見と外見、まあ、コミュニケーション力、まあ、この3つが分かりやすいじゃないかと分類してるんですけども、
うん
そのまあ、自分の魅力ってね、魅力って何ってなると、はいまあ、特に結婚とか考えてあるんですけども、うんうん、まず年齢ですね、
はい、
やっぱりお相手方も結婚適齢期の男性を求めますし、
うんうん
まあ、上でも40とか、ね、50とか、になってくるとは思うんですね、うん、自分の年齢だったり条件ですね、年齢、はい、あと職業、
うんうん、
やっぱりなんだかんだ言って、ね、あの収入が高い職業は魅力的に映りますし、うん、安定している職業は魅力的に映りますし、うん、治療になればやっぱり1スタッフで月給15万円よりは、うん3店舗経営してて、うん、ある程度時間がある、オーナータイプの院長さんの方がやっぱり魅力的じゃないですか、
うん、
女性から見たら、
うんうん
まあ、人間の生物学的意味でも自分が子供を産んだ場合に子供豊かに育てる可能性が高いじゃないですか、
は
い、
あなるほど、
うん、
確かに。
でも条件としては職業、年収ですね、あと将来性、
将来
これも条件の一つですね。
うん、
あともこれちょっと突っ込んでからになりますけども、はい、あの持ち家なのか人間なのか、
うん、
でやっぱ女性っていうのは男性が思っている以上に、はい、本能的に現実を見ますので、まあ、どっちかというと男性は外見だったり年齢とかっていうのを重視しますけど、うんうんうん、女性は、どちらかというと外見とかよりも安定だったり将来的な経済基盤とか、うん、誠実かどうか、はい、人間性を重んじるんですね、
うん、
これもあの後からちょっと本を紹介させていただこうと思うんですけども、はい、それを読んでいただければもうあの理屈性以外でいける、もう学問として成り立ってますので、
あなるほど、
ここね、はい、あのもし興味ある先生は後から紹介する本を見ていただきたいなと思いますね、
はい、
僕もかなり昔から読んでる本なんですけども、
うん、
でその条件の部分ですね、はい、あと外見の部分でいうとまず清潔感、
はい、
あった瞬間に、清潔感があるかとか、これは治療院で全く一緒ですね。
あ
治療院 の、 あのリピート率とかと全く同じと考えていただいてますね。あと恋愛症って顔ですね、外見。顔っていうのはやっぱりね。
やっぱ顔大事なんですかね。
まあ、その大事か大事じゃないかという問題と、外見一つ要素
要素として。
例えば、あ、はい、テレビで、ナインティナインがお見合い大作戦みたいな番組で、はい、
見たことあります、
はい、あれって如実で、うん、若くて綺麗な女性がめちゃくちゃモテて、
は
い、男性で条件がいて、はい、そこそこ若くてイケメンな人がモテるんですよ、はい、あからさますぎます
確かに
人間の縮図みたいなと、うん、あれだってその1日か2日で決めなきゃいけないから、
う
ん
そうですよね、
まさにそういったのがもう如実に出ますよね
確かに
やっぱりその顔とか経済力とか言うとちょっとそのね、うん、そんなんじゃ人間は判断できないという意見もあるんですけども、うん、そういうのを一要素として強い要素としてあるよという程度でね、認識そこから目を背けてはいけないよと、
うんうん
うん、だったらその外見的にちょっとね、自信がない先生はどうするのかって他の部分で補えばいいですし、治療系と同じように立地が悪ければ他の部分で補わなきゃいけないですし、コミュニケーションが下手な先生は他の部分で伸ばさなきゃいけないですし、自分のまず一番大事なことはその自分の実力を正確に見るってことなんですよ。恋愛市場においても脚色せずに、治療系と全く同じですね。今自分は恋愛市場においてどういった位置づけなのか、どういった価値を持っているのか、治療系でいうと治療院経営という市場でどういった力を持っていてどういった評価なのかということを客観的に見るということですね。その経営を繁盛するという目的においてですよ。同じですね、
うんうん、
外見、外見の清潔感、顔、うん、あと服装ですね、やっぱりこう、うん、おしゃれな清潔感がある服装、
は
い、毛玉だらけのセーター着てたら大丈夫かなってなっちゃうわけ
ですか、は
いうん、やっぱりこの服装っていうのも、うん、初対面でやっぱり重要ですね。治療院系でいうと一体しわしわに切ったらこうね、白衣着てる先生よりもピッとした巻いてあって、はい、アイロンのりがかかったようなピッとした感じの綺麗な服を着ている、ね、清潔を着ている、なんていうの、白衣を着ている先生の方が印象があるじゃないですか、
うんうんうん、
で服装も重要ですね、別に高いものを着ろってわけじゃないですね、
うん、
外見的にしっかりと、まあ、常識のような格好をするということですよね、
うんうん、
でこれは相手方との相性にもなってますので、やっぱりこう、はい、なんて言うんですか、こうヒップホップストリート系とかこう帽子斜めに、
はい、
アーティストでビッグバンみたいな、
はいはい、
ラッパーみたいな感じの服装をしてると、はい、そういう服装が好きな女性が来ますし、
あ、
うん、癖のある格好をしてるとその癖のある外見に光る女性が着る可能性が高くなりますので、
うん、
そういう意味で服装もやっぱ重要です。一番、ベーシックな、うん、ビジネスカジュアル的なシャツ着て、はい
うんうん、
まあ、ジーパンも綺麗なジーパン履くとか、
うん、
チノパン履くとか、
うん、
スーツの下履くとか、うん、無難な格好ではいいと思うんですね、特にその初対面の段階は、
はい、
そうですね、
うん、
あと体型スタイルですね、
はい、
できればやっぱり女性だって男性だってスリムで、
うん、そうですね、
まあ、好みはありますけどね、スリムでできればある程度筋肉質で、
うん、
お腹も出てなくて、まあ、身長もねそれなりにやってっていう理想ですから、
うん、
人の本能に組み込まれてるものですから、
うんうん、
人外見じゃないという意見も、まあまあね、あるんですけども、一つの要素として、
要素として、
そういう要素があると目を背けてはいけないということですね、白い系というと駅から近いか近くないかどっちかが近い方がいいに決まってるじゃないですか、
はい、
どう考えても、
うん、
まあ、例外はあるかもしれないけど、そういう原則から目を背けずに自分の実力をまず客観的に見るという意味で、体型とかスタイルは客観的にどうなのかと考えた方がいいですよね。
なるほど。
あとはコミュニケーション、これセールス力の部分ですね、
はい、
これに影響を与えているのは日頃メールマガジンだったり、まあ、教材とかでもね、セルフイメージが高い先生いらっしゃると思うんですけど、
うんうんうんうん、
治療院の場合と治療家として高いセルフイメージ、
はい、
恋愛中と男性として高いセルフイメージ、
別なんですか。
まあ、かなり近しいものがありますよ。治療家として魅力のある人は女性にモテる可能性が高いですよ、
ね。ほうほうほう、
うん、枕さんもいろんなね、はい、あのゴッドハンドと呼ばれる先生だったり、
はい、
すごくうまく経験が負けてですね、何度もお会いしたと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこう個性的な先生もいらっしゃいますけど、うん、これうまくいってる先生は人間的に魅力ある先生なんか多いような気がしないか。
そうですね、結構自信にあふれてるみたいな感じが受けますね、うん。
まあ、中にはちょっと個性的なね、
そうですね、結構いいかもしれないですけど、
はい、いらっしゃいますけどね、はい、治療家っていうのはその独特な、うん、そういう独特な感じでうまくいってる人がいらっしゃいますからね、
うん、
からイコールではないけど、はい、男性として高いセルフイメージはやっぱり持ってますよね。あとはその性格の部分ですね、セルフイメージの性格見てますけど、
はい、
まあ、優しいかとか、
うん、
あの例えばあのタバコポイ捨てするとか、
はい、
飲食店で店員さんにすぐタメ口で話すとか、うん、偉そうにするとか、
うん、
タクシーの運転手になんかね偉そうな話からするとか、
うん、
そういう人はまず嫌われますね。人としてですね。
人としてっていうところですね。
性格の部分ですね。
うん。
それがセルフイメージ直結しますからね。
あ
とは自分のアピール力の部分で、
はい、
それが恋愛テクニックっていうものになってきますね。
あ、
これはたくさんの条件だから、一つしかないですよ、はい、テクニックっていうのは。
あ、そう
ね。女性と会った時にどういう会話から入って、
は
あ
は
あ
はあ、
いつのタイミングで、こう、タメ口っていうか、まあ、はい、敬語をやめるかとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、上級的に来たんですけど、うん、まあ、さりげなくこう徐々にこうボディタッチというか、うん、まあ、たまにこう触れるみたいな、
うん、
いうことによって距離をあの効果的に縮めるとか、
うん、
セールスの仕事でもあると思うんですよ、
はい、
顧客と、まあ、なんていうかこう触れる、
うん、
ボディタッチっていやらしい意味じゃないですよ、
はい、
握手するとかやっぱりセールスとかで握手するじゃないですか、
はい、
あれって手と手が触れることによって、うん、あの接触が生まれるのでコミュニケーションが築きやすいんですよ。
はあ、なるほど。
あれはだから握手するんですよ。
う
ん、あとあの僕はあんまり行かないですけどキャバクラとか、
はい、
夜のお店行くと女性って触ってくるじゃないですか、
うん、そうですね。
あれはまさにあの信頼関係というか、
はい、
その親密度を短期間で上げるテクニックの一つなんですよ。
はあ、あえてやってるんですか、あの女の方々は。
あ、そうです、ドキッとしないですか。
します、ね、
あのバランスは重要ですよ。その触り肩とか言い方の仕方とかを、
は
い、まあ、お恥ずかしい話ですけど、
うん、
その3時間10万円の高いそのモテコンサルっていうのでも、なんか教わりましたし、
はい、あ、黒さん、教わってた。
練習しました。
あ、そうなんです、
ね。練習しました。
触り方を練習されたんですか。
はい、このタイミングで触ったわけです
。そうなんです、ね。
ロープレイがありましたね。モデルの女性が来て、
はい、
まあ、いやらしくないと、ちゃんと健全な感じなんですけど、
はい、
ロープレイで、まあ、初めましてみたいな感じから入って、
はい、
まあ、たわいもない会話から入って、
うん、
そこから、まあ、こういうタイミングで、ちょっと肩叩いて、叩くというかちょっとさりげなく触る顔が自然だよとか、でもそれいきなり触ったら嫌がるから相手の表情とか見て相手の、笑顔が出てるかどうかとか、
うん、
そういったところも見て相手の様子を見ながら徐々に、うん、あの距離を縮めていくというテクニックとかは、
うん、
テクニカルなことは、まあ、いっぱいあるんですよ、
はい、
例えばコミュニケーション、治療を重ねる問診の時とかも意識にやってらっしゃる意図的にやってらっしゃるかもしれないんですけども、例えば、アイコンタクトの、
はい、
具合とかずっと目見たら気持ち悪いですし、
うんうんうんうん、
どれくらいで目を線をそらすかとか、
うん、
あとはその形状もしくはうなずきとかホーム返しとか、
うんうんうん、
あの要は人としてのコミュニケーションの基本ですよね。
うんうんうん、
あとはその例えばパーティーとか何かしらあった時に、
はい、
食事会とかあったら席に座ってますけど、
はい、
立った時にあまりに近いと、
うん、
あのやっぱりちょっとね何かの人近いってなっちゃいますよね。そういう時にはちょっと正面よりもちょっとそれってそれ、これも治療家さんのテクニック、問診テクニックになると思うんですよ。真向かいで人は認めて対峙すると緊張してしまうので、はい、
うん、
ちょっとずらして話しかけた方がいいとか。
うんうんうん、はあ、なるほど、
はい。
座る位置一つでちょっと変わってくるって感じなんです
か、ね。まあ、座る位置、そうですね、その以前のメルマガで多分そういったのに触れた回があると思うんで、
うん、
メルマガバックナンバー見ていただくと、もしかしたら探し出せるかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん。テクニカルなことなんで、
うんうんうん、
まあ、それはいいとして、
うん、
そのアピール力ですね、
うん、
あとはあの継投力ということで、さっき言ったその話を聞く技術ってところですね、これは治療家さんである程度うまくいってらっしゃる先生であれば結構自然にできてるんじゃないかなと思いますね。
あ、
うん、ちょっとイメージ、男性の先生はイメージしやすいと思うんですけど、
はい、ま
あ、キャバクラとかね、
うん、
あの行かれたことある先生とかすごくやっぱりナンバーワンのキャバ嬢さんとか、
うん、
夜のお仕事をしてらっしゃる、
うん、
女性っていうのはやっぱりその短期間の男性に気に入っていただかなきゃいけないので、
はい、
先ほどのボディタッチもそうですし、
うん、
ただセクシーな衣装着て立ってるわけじゃないって言われて、
うん、
やっぱり形状もうまいですし、
うん、
うなずきもいいし、話の引き出し方もうまいですね、
うん
うん、どういった話題で入って相手と共通項を探して、
はい、
例えば旅行が好き、あ、僕も旅行が好きなんですよ、
うん、
あ、マラソン、ジョギングとかされるんですか、僕もジョギングとか結構してるんですよ、どこ走るんですかとか、
うん、
こういう話題のつなげ方とかも練習しましたし、うん、こういうのは関係してきますよね。
結構実践でもトレーニングというか実践を重ねたんですか、工藤さん、その後は。
あ、じゃあ自分の魅力からその出会いについてちょっと、
はい、
前回聞いていただいた先生だったら出会う場について解説したり、まあ、前回の音声もね、
はい、
聞いていただきたいと思うんですけども、
そうですね、
まずその出会わなければ可能性はある、うん、いくら自分の腕を治療に行ける腕を磨いたとしても、
うん、
いくら自分が例えばすごいイケメンですごいお金持ちすごい性格良かったとしても、
うん、
山奥で一人いてモテるわけがないんですよ。女性がゼロですから、
はい、
だから自分の魅力100、
うん、
出会いゼロだったらゼロなんですよ、
うんうんうん、
自分の魅力100、
はい、
出会いが10だったら1000ですよね、
はい、
逆に自分の魅力が10しかなかったとしても、
うん、
出会いが100だったら1000ですよ、
うん、
っていうふうに掛け算なんですよ。
なるほど、
はい、だから出会いの数を積む、特に最初はその魅力という点でも、もしかしたらいらない先生もいらっしゃるかもしれませんし、
うんうんうん、
コミュニケーションも男女間で苦手な先生って多いと思うんですよ、
はい、
そしたらやっぱり練習っていうのを兼ねて、やっぱり数をこなすってことは重要だと思うんですよ。治療も問診も全く同じで、いくらロープレイ、いくらイメージ練習して、いくら本で読むとしても、やっぱりその現場でね、実践を踏んでいかないと分かんないことっていっぱいあると思うんですよ。性質も同じだと思います。師匠からいくら習ったとしても、やっぱり患者の体を触って学んでいくことって多いと思うんですよ。失敗しながら、時にはちょっと悔しい思いしながら、やっぱりこういった恋愛中においても自分が磨かれていく、成長していくってことがありますね。で、僕の体験で言うと、やっぱりあの自分の理想となる人がいるところに行かなきゃいけないですね。例えば共通の趣味、スポーツとかダンスとか登山、釣り、ダイビング、マラソンとかね。そういうところだと、あの、まあ、前回の話聞いていただけば分かるんですけど、成長機能が自然と高まりますし、自分と共通の趣味を持っている人は、ね、相性がいいはずじゃないですか。
あ、確かに。
なので、対象となる可能性が高いですね。例えばすごく真面目で清楚な女性がいいとか言って、六本木東京のね、六本木のクラブに、夜12時に行ってもいないじゃないですか。確かにそこに女性は山ほどいますよ。若い女性は、はい、山ほどいますけど、自分のターゲットの人は一人もいないはずですよ。そういう理論ですね。例えばセミナーでも、知的な女性がいれば英会話教室、しかもビジネス系の英会話教室がちょっとね、外資系企業に勤める方とか、仕事で英語を使う女性がいらっしゃいますし、ちょっと知的な方が多いでしょうし、ちょっと旅行系の、軽い感じの英会話教室が大学生とか、ちょっと若い、ちょっともっとカジュアルな感じで英語を習いたいという女性もいるでしょうし、僕が以前行ったコミュニケーション系のセミナーとは仕事でコミュニケーションを勉強したいという女性が多いので、やっぱりちょっと真面目な方が多かったです。若い女性もいっぱいいましたよ。
あ、そうなんですね。
あと自己啓発のセミナーとか。行くとやっぱり自己啓発に行く女性ですから、前向きな女性だったり、もしくは依存が強い女性、どっちかですね。こう誰かに好かれたいというタイプか、はい、もしくはすごく自立心が強くて、もっともっと成長したいとか、もっと学びたいという女性が行く可能性が高いので、やっぱ自己啓発セミナーで結婚するというケースも多いですよね。
あ、そうなんですね。
共にね、成長したいという場にいるわけですから。あとは、飲食とか健康系のセミナーなんかも女性が多いですね。あと野菜ソムリエとか、ワインソムリエとか、あとダイエットマスターとか、そういう資格って結構あるじゃないですか。その資格の講座とかセミナー行くと、やっぱり若い女性いますし、共通の話題で盛り上がるじゃないですか。という意味で出会いにはつながりますし、自然とこう、例えばその代表パーティーとかでなんか出会うよりも、はるかに自然に入っていけるので、そういったのだと、比較的自分の理想に近い人たちがいる可能性が高いですよね。あとは紹介とか食事会とかね、やっぱり合コン的なものだったとしても、やっぱりターゲットを絞って、こういう人がいいってことを自分から発信しなきゃいけないですね。あとパーティーとか言うと、出会い系会、東京さんでは出会い系の会社でもいっぱいありますので、はい、まあ、前回の音声で触れましたけども、そういったところに行くと、まあ、それぞれのパーティーで、テーマがありますよね。マチコンとかもありますよね。そういったんですけども、テーマを見て自分のターゲットになるような女性がいるかどうか、男性がいるかどうかということを意識して行かれるといいんじゃないかなと思いますね。あと同窓会とかね。
あ、いいですね。
あと、院長さんとか、自分で、委員をやってる先生であれば、起業家のパーティーとかもありますので、起業家のパーティーとか、起業家の女性、数は少ないけどいますので、まあ、ちょっと起業家の女性は気が強い方が多いので、まあ、そういう方が好きっていう人は、むしろそういうのに行けば、いる可能性が高いですね。大事なことは、有効見込み客数、つまり自分の、伴侶、良き伴侶となる可能性が高い人たちがいる場にたくさん出向くということですね。そこに行くということです。そこで時間を増やすということ。そして、と同時に自分の魅力を上げるということですね。はい。で、その上で一番大事なのは本の紹介に入るけど、男女の心理、もしくは男女の違い、脳の作りの違い、心理の違いを理解するということがすごく重要になってきますね。テクニカルなことがいっぱいあります。今ちょっとベーシックなことをお話しさせていただきましたけども、書籍として、バーバラ・アランピースの地図が読めない女、話を聞かないことでしたっけ。
あ、はい、有名ですね。
バーバラ・アランピース。あの本のリンクは貼っておきますので、ね、メンバージの方に。
そうですね。
音声聞いた先生はその、アマゾンのリンクか何かから、本を見て、中古でもいいので、
そうですね。
買っていただくといいんじゃないかなと。
1円ですね、
中古。はい、中古1円ですか。まあ、それを買ってね、100円とか200円だと思うんで、はい、ぜひ買っていただければ。そうです。バーバラ・アランピースのシリーズ3冊か4冊くらいあると思うんで、まず1冊目読んで、最近のはその、まあ、あります。恋愛系の方が一冊ありますね、あの。愛を欲しがる女とかね。
ああ、はい。
それがあります。3冊か4冊ありますので、まあ、ちょっと、まあ、一番最初の話を聞かない女、男っていうのが一番面白いので、それから入って、面白ければシリーズ読んでいただきたいなと思いますね。全部すごくためになる。男女の考え方の違い。脳科学ですか、それは。脳科学として男女の違いの脳について解説しますから。太古の昔から男性はこういう生活をしてきたらこういう脳が発達した。女性はこういう生活をしてきたらこういう脳が発達したっていう脳科学の分野から男女の違いを解説している学者さんですね。マーバラ・ナンビーさん。夫婦です、これ。
あ、夫婦なんですね。
はい、夫婦です。バーバラ・アラン・ピース検索すると出てくると思いますね。あともう一点、ジョン・グレイですね。
はい、ジョン・グレイ。
ジョン・グレイです。これはあの心理学の方ですね。あの男女の違い。話じゃなくて、それは男性、女性は火星から来た、女性は金星から来た、そういう感じですね。
はい、今見たら男は火星から、女は金星から、
はい。女は金星。
女は金星。
女は金星、男性は火星から来たって本がありますので、それは心理学の面から、女性のなぜ女性を遠回しな言い方をするのかとか、なぜ女性は爆発するのかとか、ちょっとこっちの方が読みづらいんですけど、はい、すごくいいこと書いてあるんで、ジョン・グレイの本も何冊か出てますので、まあ、そのベストパートナーになるために、男性は火星から来たっていう本を中古でもいいので買っていただくといいんじゃないかなと思いますね。そのリンクも貼っておきますね。
そうですね。
はい。はい、この2名は鉄板で、ぜひ全ての男女を読むべき本じゃないかなと思います。あと、まあ、テクニカルな面も含めて、はい、モテる技術と愛される技術というのが、 デイビッド・コーランドでしたっけ、
デイビッド・コープランド、
コープランドさん、
うん、
はい、
そうですね、
まあ、ちょっとこれは男性の方はナンパ的な要素か、うん、出会いをいかに増やすかとか、常に見込み客、有効見込み客を囲っておけとか、うん、ちょっとアメリカナイズな考え方なんですけど、うん、考え方としては、はい、すごく女性の心理を捉えている部分があるので、うん、おすすめの一冊です。この通りできないと思います、日本人であれば、
うん、
に結構抵抗感を示す、特に治療家さんなんかは抵抗感を示すことが多いと思います。だけど、うん、読んでいてはこういうのもあるんだという人たちの中にいるところもあると思いますね。常にその自分一人の女性に入れ込んでしまって、それ振られるともう立ち直れなくなっちゃうから、何人かの自分のタイプの女性に常にアプローチ、同時にこう関係をちょっとずつ狭めていかないと、まあなんかあった時に大変だよとか、ちょっと日本人に合わないですね。
そうですね、
うん、まあ、そういう考え方の方なんで、愛されるゲージもちょこっと見ましたけど、それは男性をいかにコントロールするかとか、男性に自分をだけ愛してもらうか、男性というのはできればあの本能的にはたくさんの女性と関係を持ちたいという本能、女性は一人のできれば安定した男性に愛されたいという本能が、これはもう先ほどバーバラ・ランピースとジョン・グレイを読んでいただければもう学問的に書いていますから、この2冊ぜひ読んでいただければ
面白そうですね。
あとマーケティングの好きな先生は、はい、MBA 式恋愛な講座みたいなのありますよね、
MBA 恋愛戦略、
恋愛戦略、これはマーケティングの視点で書かれてて、
うん、
あのまあ、マーケティングの例えばランテスターとか、はい、いろんな法則があるのを恋愛に応用して書いてるんで、まあ、ちょっとこう、理屈っぽい、まあ、好きっていう先生はそれもさっと読むと、なかなか実行に移せないと思うんですけど、僕も読みましたね、はい、
最強のマーケティング理論で僕彼女獲得の仕組みと方法って、
そうですね、これ女性が見てもこれあの同じなんで理論でしたね、まあ、こういうのね、まあ、この2冊バーバラ・ランピースとジョン・グレイ、
はい、
で大事なことは、あの全てに続くと、はい、自分の理想とするパートナーの理想像を明確にしておくってことなんですよ、だから、はい、自分はでも僕もだからこういう人と結婚したいってリスト持ってるわけですよ、常に明文化されてるわけですよ、
はあはあ、
ちょっと言うと恥ずかしいんで言わないけど年齢はこれくらい、
うん、
外見はこういう感じ、うん、芸能人で言うとこういう感じ、理想ですかね、書くのは重
要です
よ、性格はこんな感じ、まあ、細かく書いてますが、どうなんなのか、事情とか、まあ、長男ですね、たまたまで、はい、
それ何項目ぐらい書いてるんですか、
あ2、30個ありますかね、僕の場合は、かなり細かく、あの色白なのかどうかとか、もちろんタバコを吸わないとか、お酒も、すごくのタンブルやらないとか、挨拶をしっかりするとか、親を大切にするとか、書くだけ自由ですから、明確にすることが重要なんですよね、こういうことをしっかりとしておく、治療系でいうと、自分の理想とする治療院像を明確にする、自分の理想とする患者を明確にすることにつながってきますね、一緒なんですね、やっぱり、ね、目的を達成するというのは。で例えば健康面に気を使っているとか、できれば英会話を多少話せる人がいいとか、そういったことを細かく書いておくんですね、そうするとやっぱりこの焦点がぶれませんので、自分が先ほど言った行きたいパーティーとか、行くべき、サークル活動とか、はい、行くべきセミナーとか見えてきますよ、
あーなるほど、
ターゲットが明確じゃないと行動がなかなかまとめたことはできないじゃないですか、
定まらないですね、
まずここすごく重要ですね、
は
そして、
はい、
理想とするその今書いた人たち、女性が、男性が、求めるその人たちがその人の立場になってみたときに、求める人ってどんな人か考えてほしいんですよ、そうしたときに自分はこの人がいいと言ってるけど、こういう素敵な人が今の自分を好いてくれるだけの価値があるかというときに、大体いないんですよ、すごく重要です、自分が理想とする人、例えば上戸彩だ上戸彩みたいな、
はい、
じゃあ上戸彩が結婚したいと思う人は僕なのかって絶対選ばれないんだろうなみたいなだったら僕もっと成長しなきゃいけないというのが出てくるじゃないですか、
確かに、
大体の場合はやっぱりみんな人間ですからね、高い理想を言
う
わけですよ、
ま
あ、女性ではお金持ちで優しくて誠実で、安定して時間があって子供を本能で、そういう人は、じゃあ自分を選ぶのかどうかって関係、みたいな、そういう素晴らしい条件の男性は、
はい、
若くて綺麗で、あのね、家柄も良くて、性格も良くてっていう女性に行くの、じゃあその女性として自分は当てはまるかどうか、当てはまってんなら素晴らしいですよ、ぜひその価値がある、大体の場合は当てはまらないんで、
なるほど、自分も変えていかないとダメなんですね、
そうですよ、先ほどの自分の魅力を上げないと、
はい、なるほど、
徐々に治療に検討がつく PDCA サイクルに行くと、試行錯誤を繰り返しながら上がっていくわけですね、はい、自分がそういった理想の人に好かれる、もしくは魅力的に移るために自分を成長しなきゃいけない、そのためにはターゲットは誰なのかってことを明確にしなきゃいけないです、そういう人どこに誰だろうか考えなきゃいけない、まあ、ということで、はい、話を何時間でも喋ってしまうので、
そうですね、
はい、
今度は、ね、DVD 化でもしますか、
マーケティングは1週間ぐらい喋り続けたと思うんですけど、まあ恋愛でも1日くらいは、ね、喋れるから勉強してたので、まあ、いろいろね話したいことは山々ですけども、大事なことは、最初のところですね、いろんなこの学ぶとかテクニック習得が重要なんですけど、自分の魅力を上げるということ、ターゲットを明確にして自分の魅力を上げるということ、それ出会いの数をしっかりと積むということ、そのためにはまず売り上げましょう、自分の、自由な時間を増やす、自分の経済力の安定を図るということで、マクドケンメルマとかね、DVD をご購入されてみてはいかがですかと、で真剣に売り上げ上げる方に意識を傾けてみてはいかがですかということで、治療院の経営のヒントにつながりましたね、きれいにつながりましたね、
そこに行き着くというか、
はい、
なるほど、そうなんですね、
はい、はい、
じゃまたこれご好評いただいたら次回
3回目、そうですね、またアンケート、実施していらないっていう場合はもう、
そうです、
書いていただければ、
はい、またなんか工藤さんに聞きたいこととかあれば、はい、書いていただいて、
そうですね、
はい、
あとこのバーバラ・ランピース・ジョン・グレイは、すべての人間関係において、最初のほうにもお伝えしましたけど、常に伴侶がいる方、常に、彼氏彼女がいらっしゃる先生、もしくはスタッフさんでも全く同じなので、男女の脳の違い、考え方の違いっていうのを理解することは非常に重要なんですよ、人間は常にやっぱ自分の考え方でものを見てしまうので、常に相手の視点で考える、自分がどう変わるべきか、自分がどう動くべきかということを考える、患者さんも常に患者さんの視点 で自分を見ることによって経営が上がってきますよね、うん、マーケティングは常に顧客視点でどのようなプロモーションを組み入れるか考えることですよね、うん、常にマーケティングがこういった恋愛者の相手に主眼を置いて考えることによってやっぱりうまくいきますので、うん、そう考えてしっかりと取り組んでいただいたら、はい、結果が出るんじゃないかなと思います、うん、
はい、わ、はいはい、かりました。
今日は治療院系のヒント長くなりましたね、
はい、はい、じゃあということで治療院系のヒント今回番外編ということで婚活塾をお送りしました。それでは工藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。